ジョイント広場ハニービー増刊号です。さて今日の話題は、
はい、今日はザッハトルテの特集でお送りしたいと思います。
ザッハトルテ、ザッハトルテというとなんかお菓子の名前じゃないんですか。
あ、さすがですね、ひぐま先生。ザッハトルテは多分ドイツ語だと思うんですけれど、はい、チョコレートケーキの意味なんですよ、
うんうん、今日はチョコレートケーキの特集ですか。
お菓子教室の特集ではなくて、うん、ザッハトルテというのは京都を拠点に活動しているちょっと今巷で話題の音楽グループなんです、
うん、音楽グループですね、はい、そうですね。その特集をしていきたいと思います、
はい、
ところで今日はブンブンは、
ブンブンはね、めいごさんの結婚式、うん、スピーチせなあかんかもしれへんで青い顔をして飛び立っていきました。
ああそうですか、本日収録日は7月の9日ザッハトルテの演奏会、
はい、
花ちゃんとプロデューサーのヒグマで訪問しました。その様子をお送りしたいと思います。
そうですね、メンバーの皆さんの声もいただいてますので織り交ぜながらお送りしたいと思います。ザッハトルテはですね、2008年にメジャーデビューを果たしているグループなんですね。カフェの街京都から発信する新しくも懐かしいインストロメンタルバンドということで銘打ってらっしゃるんですけれど、どうでしたかヒグマプロデューサー。
いやこれがねすごく良かったんですよ。私は鳥肌が途中立ってしまいました ね、
ね、
まあ、CD では聞いてたんですけれども、はい、実際生で聞くとね、うん、また格段に素晴らしいですね。
そうなんです、歌のないバンドなんですが、この新しくも懐かしいインストロメンタルバンドっていうこのコピーがね本当にピタッと来る感じでしたね、
はい、さてオープニングで、流れている曲は何でしょう。
はい、はい、ですね、ザッハトルテさんから、使用許可をいただきまして、ウィークエンドデリという曲を聴いていただいてます、
は
い、
BGM に今流れてますね、
はいはい、ね、この曲を聴きながらこの新しくも懐かしいという感じが雰囲気が伝わってるといいなと思うんですけれど、
はい、さあそれではどうして私たちがこのザッハトルテの特集をすることになったか、そのいきさつを簡単に、
はい、簡単にご説明いたしましょう、このジョイント広場ハニーピーで、第63回4月号で特集しました、はい、絵本カフェホロホロ大阪
ナンバーですね、
はい、はい、ナンバーにある絵本カフェホロホロさんなんですが、このホロホロさんが主催をしてザッハトルテの演奏会を、お店のこれは上にあたるスペースですね。
そうですね、お店の中でやってる場合もあるんですが、今日は観客が多いということで、
そうですね、上の階を利用してということですね。上の階を利用なさってましてね、はい、結構なお客様の数で、
はい、50名以上来てたような気がしますね。
そうですね、これみんなザッハトルテの曲を知ってて来られてる方々ということでね、うん、すごいやはり人気のあるバンドなんですが、
よく最近聞くようになってきたと思うんですけども、皆さんがよく知ってる曲ってのはどんなのあります。
ですね、まずはお母さんと一緒、 NHK の番組なんですけど、うん、お母さんと一緒の番組の中で、うん、楽曲を一曲提供しているということで、どこのこのキノコ、
うん、
これひょっとしたら知ってる方いらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、
はい、唯一あの3人のメンバーが歌っている
という、ね、
曲らしいですね、
はい、今日も聞きました。とても楽しい曲でしたね、
はい、ライブ特典で、うん、どこのこのキノコボツバージョンをさせていただいて ね、
はい、
ね、これがなかなか楽しくて印象に残っています、はい、あとあのテレビ CM でアフラク、ね、アヒルちゃんが出てくる、うん、あのアヒルのワルツという
あ、ね、
はい、あの曲はねもう皆さん耳にしたこと一度はあるし聞くと思い出せると思うんですが、
はい、あの演奏している、
はい、ザッハトルテは演奏を担当されていらっしゃるそうです、う
ん、はい、では今日はその、演奏後にですね、
はい、
3名メンバーそれぞれにインタビューをした、
はい、
その様子をお送りしていきたいと思っています。
そうですね、まずは、お三方にそれぞれ楽器パートと一緒に自己紹介をしていただいてます、はい、
じゃあその様子を聞いていただきましょう。
それでは3人にそれぞれ楽器パートも含めて自己紹介をしていただきたいと思います、
は
い、
ザッハトルテでアコーディオン担当しておりますトマル・トモハルと言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ギターの上っ子です。よろしくお願いします。
チェロの陽介です。どうぞよろしく。
はい、それぞれパートがあるんですけれど、まずアコーディオンのトマルさん、
はい、
アコーディオン電子アコーディオン以外にも今日はいろんな楽器をお持ちになっているようなんですが、ちょっと紹介していただけますか。
はい、これ、まあ、これは小中高校は使わなかったかな、ピアニカですね。はい、よいしょ。これがですね、可愛い楽器から出ておりますトイピアノ 音、はい。
お、かわいい音が。
はい、これあのマネージャーと表参道ヒルズで買いました。
マネージャー
あ、そんな情報いらない。これはですね、
はい、
鈴木楽器さんから出てアンデス25っていう楽器で、これねリコーダーの音色がするんですけど、
不思議な感じです ね、はい、鍵盤を弾いてるのに音はリコーダーの音。
そうなんですよ、
不思議な。え、もう一度楽器名を。
アンデス25ですね。
アンデスっぽい音でしたね、そういえば。
そうですね、
コンドルの
なんかね、アンデスの方に、はい、サンポーニャとかシークって言われるこう管の楽器があるんですけど、はい、ここがねそういう原理になってるみたいで、中に管が入ってて、それでアンデスって多分つけたと思うんですけどね。
おお、
リロはリコーダーです。
あ、不思議な楽器を今日はお持ちいただきまして、はい、ね、上子さん、
はい、
かしこまってお座りいただいておりますが、はい、ギターを担当されているということで、ギター以外に今日お持ちいただいた。
あ、ギター以外に、はい、これですね、ウクレレですね。はい、
はい、ウクレレはいつもライブの時にはお使いなんですか？
そうですね、 1,2 曲しか使わないんですけど、まあ、アクセントで使います。
上子さんは、MC も担当されてらっしゃるということで、はい、お声も大変いい通りを
ありがとうございます
お持ちなんですが、
はい、
ギター以外にもお持ちいただいているものがたくさんあるようで。
ああ、はい、
これ何ですか、このトランクの中身は。
これね、これあの手品箱なんですけど。
それまた何で手品箱。
これは老若男女に、
はい、
ね、なんか足を止めるためにあの、
はいはい、
こう飽きないように途中でこういう手品とか挟まないとなんかこうね退屈するかなと思って、ね、僕ら歌もないですから、ボーカルのないグループでございますし、はい、
はい、
初めてこうやる会場とかで、
まあ、つかみに
つかみに大事です、こういうの。
そうですね、あの今日のライブも私ども見せていただいたんですが、はい、上子さんの登場だけちょっと他のお二人と違う形で登場なさいましたよね。
あ、はいはい、
はい、あれは一応演出、
あれいつもやってる、
あの感じで、
はい、手品っぽい感じで
なるほど、あそこでお客様がねわーっと湧き始めたの で、ね、あの狙いは上々か。
ありがとうございます。
はい、はい、さあそれでは陽介さん、はい、陽介さんのお名前は陽介がカタカナで、けだけが、
はい、
漢字なんですが、髪のけのけで漢字なんですが、はい、この由来とかは特にございませんか？
特にないです。
特にもうなくて、そのまま思いつくまま、はい、
なんとなくいいかなと思って
なんとなく、うん、はい、陽介さん楽器の紹介をしていただいていいですか？
僕はチェロをやっています。チェロっていうのはクラシックでヨーヨーマとか有名な人はいますが、そういう楽器ですね。こういう感じの楽器でございます。
はい、そしてチェロ以外にも今日陽介さんはライブ途中にいろんな楽器を。
チェロ以外は遊びなんですけど、リコーダー、これはみんな知ってる。
小学生に使う。
そうです、縦笛ってやつでした、ね、あの女子のこっそり舐めるやつ
ですね。なるほどね、舐めへん舐めへん、舐めたらあかんかな。
あともう一個ノーズホイッスルっていう、
はい、
これ は、うん、なんか変わった楽器なんですけど、
これ変わった音が出ますね。ノーズホイッスル、
ノーズホイッスル、鼻の笛、鼻笛、日本名鼻笛、そのままなんです。
そのままですね。
鼻で息を吹き込んで、うん、であの口の中の大きさを変えることによってこう、音程を変えるんですけど、口笛とかあのこうポンポンポンポン、
ポンポンね、
うん、はい、こういう時の原理と同じで音程を調節しながらやる。
鼻から息を吹き込む楽器。
鼻から息、だから春とか花粉症の時はちょっと辛い。
じゃあ使えないとね。そ、花粉症をお持ちなんですか？
花粉症なんです。
花粉症って辛いですね、はい、花笛って面白かったですね、陽介さんとおっしゃってた。
そうですね、シンプルな楽器なんですが、口が楽器になっていろんな高さとかね、
うん、
表情が出てましたよね。
鼻息で鳴らすっていうのがね、
そうですね、
ちょっと今までになかったパターンかなと思います、
はい、で口が共鳴板というか、ね、
そうですね、共鳴場所、
場所にな
ってる、ね、口の中で鼻から息を送って、うん、ちょっと難しいですけどね、
そうですね、はい、それから使ってる楽器アコーディオン、はい、それからギター、そしてチェロの他にですね、鍵盤ハーモニカとか ね
ピアニカですね、ありましたね、
あとリコーダーとかね、
はい、縦笛、
はい、まあ、ジョイント広場ハニビーがなんでザッハトルテを特集しているかというと、まあ、こういうねプロの演奏家でも小学校時代使ってた楽器をフルにですね、うん、使っているということですよ ね
面白かったですよね、
面白いですね、またはまあ小学校上がる前のその、ピアノのおもちゃのピアノみたいなねはい、それなんかも見事な、は
い、使ってらっしゃいましたね、うん、
ね、雰囲気出てましたよね、うん、はい、じゃあ次はどんな内容で、
はい、次はですね、それぞれお三方に中学生時代どんな子供さんだったかというのをお聞きしています、うん、というのは中学生ぐらいになるとだいたいねこうギターを触り始めたりとか、うん、ちょっとこう自分の音楽性に目覚めてみたりですとか、
うん、
憧れの歌手ができて、ね、将来は歌手になるんやとか、将来はバンドでメジャーになるんやとか、うん、思い始める年頃じゃないですか。
そうですね、私も中学校からギター触りましたよ。
あら、そうなんですか、
うんまあ、それぐらいの年齢にね差し掛かってきてということですね。でバンドを組んだりとか、うん、いろいろ ね聞く側から演奏する側に変わっていくというね、はい、そういう時期でもありますよね。
そんな、中学時代、どんな中学時代を送りましたかというのをそれぞれ3人にお伺いしています。お聞きください。はい、はい、まずビーラトマルさん、
中学時代ですか、
うん、中学時代もアコーディオンに目覚めてたんですか。
いや全然やってないですね。小学校の時に、うん、エレクトーン1年ぐらい小5小6ぐらいでやってたんですけど、うん、中学校でほら数学になるじゃないですか、算数が
なりますね。
僕ついていけなかったです、
は
い、
私も一緒です。
X とか Y ってなんやねんってなって、でついていけなくて成績が落ちちゃったんですよ、はい、最初の。そしたら親がちょっとこれあかんのじゃうっつってエレクトーンやめさせられて、まあでもね買って持ってたんで週末にはポロポロ遊んでたんですけど、中学校の時はね陸上部活ずっとやってて、うん、もうずっと運動メインで
やってはりました、
はい、
あら
短距離と走り幅跳びとか。
じゃあ音楽とかは特に将来どうこうとか特に考えない。いや
全然考えてない、はい、
そうなんですか。まあ、じゃあその辺はこう3人の出会いとそれから中学校卒業してそれ以降の軌跡の中、
はい、
はい、ふみこさん中学生の頃はどんな。
僕剣道部だったんですけど
もう
あとはギターは中学校ぐらいから始めて、うん、まあ、兄貴が家で弾いてたのであいいなと思ってやってたんですけど、なんか当時 CD も全然聴かなかったんですね。
CD といえばその音楽全般、
音楽は家で聴かなくて、なんか
特に好きな演奏家もなく、
特にな
く、
で家でひたすら禁じられた遊びっていう曲とか3曲ぐらいしか弾けなかったんでひたすらそれを多分2年間ぐらい同じ曲ばっか弾いてましたね。あとコミックバンドみたいなやつを友達とやってたんですよ中学校の頃。で僕が作曲ギターで、で友達が歌詞を書く人がいて、でさらに歌う友達もいてやってたやつがあって、それは本当に10分のカセットテープあるんですか、それを表5分裏5分の A 面 B 面でなんかアルバムを作って遊んだりしてました自作の曲で
10分のアルバムを作って、はい、なるほど。じゃあそのあたり中学生ぐらいから、ちょっとした要素は
そうですね
虹に始めていたということでしょうかね、はい、陽介さんはどんな中学生時代
ですか。中学校3年生の時に転校生の竹内真理子ちゃんと初キスをしました。
それは、フルネームが出ましたが、はい、問題ないですね。
ああどうなんですかね。まあでも分からないでしょ。
とは思いますよ。うん、
ね、
はい、
だからいいと思います。
はい、三人三様にね語っていただいたんですけれど、はい、あんまり意識を音楽に将来性を持ってというところを意識してなかった方もいらっしゃるし、
うん、
ちょっとかじり始めた方もいらっしゃるし、
そうでしたね、
ということでしたよね、
はい、
で、それぞれに楽器を触ることは好き という3人が成長して、そして大学時代に知り合う形になっていくんですけれど、はい、そのあたりも少しお話をお伺いしました。やっぱり、ね、好きは好き、ずっと続けることも大事ですけど、人との出会いでね、
うん、そうですね、グループ作ってやるっていうのはね、うん、出会いの必然性があったわけで ねどんな出会いでどんな風な形でねグループになっていったんでしょうか。
そのあたりをお伺いしています。そして、そんな音楽とはあんまりこう深く関わって将来音楽で立てていこうかななんて思ってない中学生時代を過ごした3人がそれぞれの軌跡を踏んで出会います。はい、出会いはどこでどんな風に。
僕が大学のサークルの、まあ、音楽サークルだったんですけど、
はい、トマルさんが、
はい、うん、1個先輩だったんですね。
トマルさんが1個先輩、
そうそう、それでもう僕入って、うん、結構アイルランドの音楽とか、東ヨーロッパのロマの音楽とかをやってて、で先にこうバンド組んでたんですよ、2人より先に。
トマルさん自身の
別のバンドですね。また別の仲間と、
はい、
で上子との出会いはなんかね、セッションしようみたいな、アドリブとかインプロをこうちょっと弾いて遊ぼうみたいなのをやり始めた時に、なんか体験入部かなんかしてきて、上子がその時はまだ茶髪でこう髪もっさもさでこうな感じの子がいきなり来て、なんかウクレレをその時持ってた確か。で俺の相方が結構ギターで苦労して作ったコードをなんかさらりといきなり弾きながらこうデンデルリンデンデルリンみたいな、いきなり入ってきた
軽く
入ってきた、はい、でもうそれびっくりしちゃって、
ちょっと声かけてみようかな。
でそっからやったっけ、なんかね、
それはね
初めてだった、
まあ、サークルで、
そうそう、結構そうでしたね、
大学のサークルで、はい、ほんの一瞬のきっかけで、
そう
ですね、ススッと認め合った感じですね。で上子さんはじゃあその時に、
はい、
トマルさんと出会って一緒に、
まあ、なんかバンドをやろうかみたいな感じでやって、
はい、その時点ではその音楽の方向性ですとか、今こう皆さんお客様を楽しませているこのヨーロッパのパリの街角の香りのする、
最初はね、はい、まあ、でもアコーディオンといえばやっぱりなんかヨーロピアンなイメージがあるので、
ね、
なんか最初はありものの曲というか、フランスのなんか曲だったりとか、映画の音楽とかフランス映画の曲をやったりしてましたね最初は。
音楽性はそのあたりぐらいからなんとなく、
まあ、確かあんま変わってないかもしれないです。
変わってないよね。
こういう風な音楽がやりたいねという気持ちはお互いに方向性としては合っていた、
なんとなくヨーロピアンな感じ、
なんとなくで、陽介さんは。
あ、僕はね、その大学に入って、で当時付き合ってた女の子が、2人と同じサークルに入ってて、で、まあ、そこにフラフラと楽器弾けたもんだから遊びに行ってたらセッションしようっていう話になって、でバンドを組むようになりました。
通りすがりに巻き込まれた感じ。
まあそうだね、
はい、あ、ただ陽介さんも音楽性としてはバッチリ。
僕はパンクバンドをやりたくてやってたんですけど、それもなんかいまいち違うなと思ってた頃にちょうど出会ったので、まあそこで遊んでて楽しいからずっとそのまま続いてきたみたいな感じです。
はい、今日のライブ花ちゃんどうでした？
私も生は初めて見せていただいたんですけれど、生ってすごいですね。
そうですよね、CD聴いてたらその曲がね綺麗に録音されたのがずっと流れてくるだけなんですが、ライブって顔も見えて、
そう、
表情も見えて、かつ今日すごくなんかびっくり特別コーナーありましたよね。
あ、それはいろんなものが出たり入ったり、
そうそうそう
上子さんがね
途中ね、
はい、マジックショーもしてくださるので
ですね、
はい、
小さい子たちが喜んでましたよね。
喜んでました ね、
ねえ、バナナが突然出てきたりとかね。
そうそう、でこれがまたあのマジックケースをお持ちになっててね演奏会をしている間中お座りになってる
椅子
の傍らにそのトランクケースを置いてらっしゃるん
ですけど、またこれが古いね情緒のあるトランクケースで ねいかにも手品道具が入ってますみたいなね。
いやいや、あの私の周りに座ってはったお客さんがね、うん、女の子たちなんですけど、あのトランクケースめっちゃいい、あのトランクケースめっちゃいいどこにとんねん
でしたね。まあ、そんなあの個性ある3人それぞれ花ちゃんが一人一人違う質問を ぶつけてみました。
投げかけてみました、
はい、それをじゃあ聞いてもらいましょう。
この3人で、組むならこの音楽はなんかこう自分たちの仕事として昇華させていくことができるなとか。
それもね、やってるうちなんですよね。
ああ、なるほどなるほど。
大学終わって、まあね、多分3人とも就活なんてしてないと思うんですけど。
ああ、はい。
してないね。した？
しないしない。
しないね。
もうじゃあ卒業する頃にはもう音楽で。
そうなんですよ。大学在学中、とりあえずもう大学生ぐらいの時からもうライブをずっと始めてて、で終わった頃にはもう自然でしたけどね。なんか改めて志すとかじゃなくて、あ、もうこの道だなみたいな。
ね、もう3人で活動してる間にも基盤はしっかり固められつつあった。
そうですね、はい。
ですね。さ、そんな3人が。もう今やお客さんをどっと賑わしてるんですけれど、はい、あの3人が代表曲はこれだよとか何かありますか。
代表曲っていうのは、というか、うん、ないかな。まあ1曲だけ聴いてこのバンドはこんな音楽をやってますっていうのが結構ね、いろんなジャンルというかいろんな曲をやってるので。うん、まあ、なんか3曲ぐらい聴いてもらったらなんとなく僕らの雰囲気が分かるんじゃないかなという感じじゃないですかね。
あ、そうですね。その上子さんおっしゃってるのは私は今日ライブを聴かせていただいてとてもよく分かります、はい、今日ねお昼のライブにお邪魔してまして、
はい、
子供連れのお母さんの姿がたくさんあったんですけれど、そんな子供たちのために演奏してくださった曲がありましたよね。
ああのどこの子のキノコですか、
はい、
はいはい、
あれは
ね、お母さんと一緒 NHK の, その教育番組で、ザハトルテに作曲の依頼が来たの で、はい、結構子供たちに幼稚園とか保育園で人気が出たらしく、うん、あれはなんか最近やってますね、ライブで結構。
あ、
特に、
ね、
まあ、お子さんがいる時にはやってますね、
はい、
あれは嬉しいですね。ああいう誰もが知っている曲というのができたので。
そうですね、
ただ普段僕たち歌わないんで、
あの曲しか歌っていらっしゃらなかったですね。
不思議な感じですけどね、まあ、気持ちいいですよ声出すのはやっぱ。
はい、はい、じゃあ洋介さん、あっちこっちにライブに行かれてるということで、うん、年間100件ぐらいライブをこなされてらっしゃるということなんですが、
100本ですね、
はい、
100件は行って
ない、100件は100本、うん、すいません、はい、思い出に残るライブとか。
ああ、もうそれはいっぱいあるので、うんうん、どこがどうというのはないですけどね、うん、
最近ではなんかこう
最近
気持ちの中に残ってるライブとかありますか。
最近、まあ、今日もそうだし、この前は仙台の方に行ってて、うん、仙台と宮城の温泉街と行って、その前はどこだったかな、まあ、あちこち行ってます、
はい、うん、ジョイント広場ハニービー、今日は増刊号をお送りしています、
はい、音楽グループのザッハトルテさんの特集です、
はい、さあいよいよインタビューも終盤戦、
はい、終盤戦にあたりまして、3人から小学生中学生音楽に夢を馳せるそんな子どもたちに一言メッセージを送っていただいています。
はい、これは結構ね、うん、奥深いですね。
そうですね、なかなか三人三様にそれぞれおっしゃることにね、
う
ん、
そうですね、
深さがありましたね。
学校の教師だとついつい頑張れとか努力しろとか言ってしまうんですけどね、うん、本当にそう彼らは言ってるかとかね、うん、プロとして第一線で活躍する彼らが何を考えてやってるかというのがすごく私は聞いててためになりました。
ああ、なるほど、
はいはい、じゃあ聞いてもらいましょう。
音楽を目指したいななんて思っている小学生中学生高校生の皆さんに、トマルさんからのメッセージ。
あ、僕はアコーディオン教室とかやってるんですけど、教室でこう言ってるのはとりあえずやってみろという。始めたての人が一番人前で弾くときに怖いなと思うのは何かって言ったらミスだと思うんですけど、ね、音を外したから何って感じなんですよ音楽って。だからこう別にミスを恐れずにこう、ね、自分の音を出していけたらいいんじゃないかなという、まあ、楽しんで、でまあ一回やったら満足しちゃうんじゃなくて続けていかないと意味ないですよっていうのをこう生徒さんにも言ってるんで、 それをこう転用して、中学生とか高校生の皆さんに、はい、ということです。
ミスを恐れずにとにかく楽しむことです
か、はい、そうですね、はい
はい、さあそれでは、上子さんから小学校、はい、中学校高校生の皆さんに、
まあ、僕はもともと弾くのはすごい好きで一人でやったんですけど、中学校の文化祭とかで初めて多分人前でやったのが、それがやっぱすごい気持ちが良かったんで、やっぱ人前でやるっちゅう機会がなんか作るといいと思いますね。あのその時の気持ちよさと言ったらもうないですから、それを覚えてしまうと、もう僕はもうミュージシャンになるとか言って親の言うことを聞かずに良いのか悪いのか分からない道に行くかもしれないですけどね、僕はいいと思います、それは。
そうですね、はい、はい、一つ何か指針が見えて
く
る、はい、
まずこう、はい、あの拍手を喝采をもらう気持ちよさを味わうといいと思いますね。
なるほど、
はい、
はい、拍手喝采をもらう気持ちよさを一度味わってみろという上子さんのメッセージ、はい、洋介、はい、さんから。
難しい、音楽、まあ、特になんか目標とかそういうものを持たずに、あのその場その場楽器触ってて楽しいなという時間が過ぎていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
はい、はい、あ、その場その場をちゃんと楽しめば 100% 楽しんでる間になんとかなっていくもんだよ。
なんとかなるって、なんとかする必要もないと思うんですけどね。
ジョイント広場ハニービー増刊号、ザッハトルテさんの特集でお送りしましたが、最後にそれぞれのパートで演奏してらっしゃる楽器ですね、メイン楽器を演奏していただいてます、
うん、はい、それぞれが自分のね、ここ一番のお箱を披露してくださいましたね、
はい、で、順番でもうそのまま聴いていただきたいと思いますが、リーダーの戸丸智春さんの演奏する電子アコーディオン、エレクトリックアコーディオン、
はい、
そして、MC 担当の上子さんが演奏するのがギターですね。このギターも結構珍しいギターですよね。ヨーロッパではよく使われて、ね、はい、使われているとおっしゃってました。
楽器店ではなかなか置いてなくて、
うん、
はい、
心斎橋のとあるお店にしか、
ね、置いてないよって言ってましたね。
置いてないとおっしゃってましたね、はい、ちょっとね音色が変わった、うん、キレのある、
キレのあるね、
はい、
あのピックも今日握らせてもらいましたけど、すごく太い厚いピックなんですよね。
あ、なるほど、
うん、でそれでシャキシャキという切るような感じで弾かれてましたよ ね、
ね、はい、はい、上子さんの演奏する、ギター、そして最後に陽介さんの演奏するチェロの音色、
はい、
それぞれに
チェロも指弾きとそれから弓でね、
う
ん、
そうでしたね、
そこら辺を使い分けて、
ね、ベースのような音も、ね、そうですね、出していらっしゃいますね、
は
い、
また叩いたりとかね、いろんな音色を今日は出していただきます、
はい、こんなに一つの楽器がこんなにたくさんのバリエーションに富んだ音色を出すんだなと思って、それは3人から今日はとても見せてもらいましたね、
はい、じゃあそれを聞いていただきましょう。ジョイント広場ハニービー増刊号、今日はザッハトルテの特集をお送りしましたが、さて花ちゃんどうでした今日一日。
今日一日本当に楽しませていただきましたね。エンターテインメントってこういうことなんだなというのを、
うん、
3人をそれぞれに見て聞いて思いました、
うん、はい、でこれは放送では言ったら面白くなくなるんですが、
そうなんです、
最後陽介さんがすごいパフォーマンスをしてくれましたね。
そうですね、これはもうライブ会場に足を運ばないと見れない、感じることができないことで、ここで私たち話してしまうとも
ったいないですよね。
もったいないですね、言いたくないですね。
前に座ってたちっちゃい子がねちょっとガサガサしたんだけど、その場面だけは目まるくしてね、
あのしばし放心状態になってらっしゃいましたね、
うん、でもすごい楽しかったですね
はい、はい、そんなとても楽しいステージを見せてくれるザッハトルテさん、京都を中心に活動していらっしゃるんですが、年間100本のライブを全国各地でこなしていらっしゃるそうです、
ね、はいはい、まあ、学校で芸術鑑賞会とかそんなんでも読んでも十分楽しめますよ ね、
そうですね、
NHK の放送で流れた子ども向けの音楽やまた CM なんかでもね、皆さんよく耳にしている曲もありますしね、とっても楽しいし、あのなんか癒される曲が多いですよね。
そうですね、それを私もいつも CD を聴いてて思いますね、
う
ん、
そうですね、うん、はい、さあ今日の、ザッハトルテの演奏会は、大阪ナンバー絵本カフェフォロフォロの3周年記念のイベントの中で主催されたということなんですが、はい、フォロフォロもね、ぜひまたこの3周年でいろんなイベントが目白押しですね。
そうですね、もうあの毎週末ごとに8月の末まで、たくさんのイベントが行われているようです。
はい、はい、私たちが5月号で放送した、紙芝居ね、はい、ここからたまちゃんも特別出演ということでね。
そうなんです、街頭紙芝居も7月30日土曜日11時から行われるということで、はい、
なんかたくさんつながってきて嬉しいですね、私たちもね。
そうですね、ご縁がご縁を呼んで嬉しい限りです。
はい、はい、絵本カフェフォロフォロの方にもぜひ皆さん、美味しいケーキやら
キッシュやら、
はいですね、また絵本を、ね、見てほっこり気分で、
はいはい、
行ってほしいと思います。
そしてザッハトルテさんもぜひぜひチェックしてみてください、
はい、それでは増刊号以上でお開きです。
おしまいと、はい